おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月19日水曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。本日は国産の安全保障向け無人機の新会社設立や、医療とドローン配送を結ぶ提携といった国内の動きを中心に、対ドローン技術の国際協定や DJI をめぐる訴訟の展開まで幅広くお伝えします。まずは本日のハイライトです。狭い空間の点検で知られるリベラウェアが、防災・インフラ安全保障向けの国産デュアルユース無人機を手掛ける新会社 HINOTATE を設立しました。デュアルユースとは、民間と防衛の両方で使える技術のことです。8月3日の取締役会決議に基づき、資本金1億円の 100% 子会社として設立され、代表には取締役の林康平氏が就任します。防災や重要インフラの保全、安全保障の領域を想定した機体の開発、製造と国内サプライチェーンの構築を担います。政府が掲げる官民投資による国内生産基盤の強化という方針に沿った動きで、量産体制が整えば機体調達コストの低下や国内保守網の充実につながる可能性があり、特定飛行の許可審査で求められる整備体制の説明もしやすくなるかもしれません。続いて物流分野です。J フロンティアとエアロネクストが7月27日に業務提携を結び、オンライン診療サービス SOKUYAKU とドローン物流基盤スカイハブを連携させる方針を明らかにしました。2026年4月の医療法改正を踏まえ、中山間地域や離島を対象に、診療、処方、医薬品配送をシームレスに結ぶ地域医療インフラの構築を目指します。将来的には検体の輸送や医療機器の配送、災害時の医薬品輸送の継続にも広げる計画です。医薬品配送は落下や破損への配慮に加え、着陸地点の管理や、第三者の上空を飛ばないよう避ける運航設計の緻密さが問われる分野で、安全な運航体制を説明できる実務知識がますます重要になりそうです。次は軍事防衛の話題です。アメリカ陸軍長官のダンドリスコル氏と、メキシコ軍のエクトル・アビラ司令官が8月16日、メキシコ国防省が米陸軍の無人機、対無人機技術のマーケットプレイスへ直接アクセスできるようにする意図表明書に署名しました。麻薬カルテルが監視や密輸、爆発物を積んだ攻撃にドローンを使うケースが増えていることへの対応が狙いで、アメリカがこのマーケットプレイスをメキシコに開放するのは今回が初めてです。ただし正式な購入契約ではなく、機種や数量、費用は未確定の段階にとどまります。対ドローン技術の国際的な調達網が広がるほど、民間の運航者にとっても不審な飛行と誤認されない飛行計画の共有が重要になっていくと感じます。規制・技術の分野では、DJI をめぐる訴訟に動きがありました。アメリカのコロンビア特別区巡回公訴裁判所が8月14日、国防総省が DJI を中国軍事関連企業と指定した根拠について、下級裁判所が十分な検証をせずに追認していたと判断し、審理を差し戻しました。判決文は、なぜ DJI が中国の防衛産業基盤に貢献すると信じるに至ったのか、公開記録上の説明がないと指摘しています。指定自体は当面維持されるため、Mavic 4 Pro など四半期の購入環境に直ちに変化はありませんが、下級裁判所は今後、非公開の証拠を含めて再検証することになります。行政判断の根拠開示を求める司法の姿勢は、今後の対中国製ドローン規制の運用にも影響していくかもしれません。最後は鳥獣害対策です。DJI 正規販売代理店の赤土とプロクルーが8月18日の午後、滋賀県長浜市で、熊猿イノシシ鹿などを対象にした鳥獣害追い払いアタックドローンの無料実演会を開きました。威嚇スピーカーや先行装置を積んだ産業用ドローンによる追い払いのほか、赤外線カメラを使った夜間の害獣の発見、追跡方法も紹介されました。定員20名の事前申し込み制で、広範囲の巡回や夜間の捜索に人員を割きにくい農林業の事業者に向け、導入検討の材料を提供する狙いです。 威嚇音や閃光を伴う飛行は近隣への配慮や夜間飛行の許可要件が絡みやすく、追い払えれば良いだけでなく、安全運航の設計まで含めて学べる場となりそうです。以上、本日は5つのトピックをお届けしました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。